マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第249回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。第249回目なんですが、実はですね、今回お話ししようとした内容ですね、昨日ちょっとあるポッドキャスト番組にゲスト出演しまして、そこで大半をそこで話してしまいまして、ということで、今回さらにその追加の話をしようかなと思います。またね、ポッドキャスト番組の方、大体皆さんお察しがつくと思うんですが、ゲスト出演しておりますので、配信されたらですね、改めてご紹介したいなと思っております。さて今回の話はもちろん、Surface Pro 3日本発売の話です。ついにですね、7月17日木曜日にですね、 Surface Pro 3が日本で発売になりました。Surface Pro 3のですね、スペック、そちらについてはですね、第241回でですね、お話していますので、ちょっとそちらの方を聞いていただければなと思うんですが、やはりの Surface Pro シリーズ、インテルプロセッサーを乗っけた Windows 8.1 Pro のですね、搭載のタブレット兼ノートパソコン、マイクロソフトが出すハードウェアということで、Surface Pro シリーズの3代目になります、Surface Pro 3。最大の特徴はですね、画面サイズが今まで 10.6 インチだったのが12インチになって、解像度が 2160×1440 ドットと、今までにない解像度、ちょうど A4 のファイル、紙のサイズですね、それとほぼ同じ大きさというような、ところで、だいぶ使い勝手からでしてね、ちょっと変わったというのが、やっぱり最大の特徴じゃないかなと思います。そんな Surface Pro 3なんですが、だいぶSurface Pro 2の時にですね、品薄状態になってしまったというのがあったんで、マイクロソフトの方はですね、かなり数を用意しているようで、第1ロットは、発売日の17日、18日に用意して、第2ロットを19日からの3日間以降のですね、3連休を含めてですね、そちらの方でまた展開するということで、購入できないという状態は避けられますというお話をされていました。ただ実際ですね、やっぱり売り切れのところはいくつかあったみたいで、それだけですね、かなり売れているみたいですね。私の周り、君の周りだろって言われそうなんですが、マイクロソフト大好きな皆さんはですね、結構買ってますね。で、それだけじゃなくて、マイクロソフトにそこまでこだわり持ってないんだけど Windows 使ってるよって人も、新しいパソコン、新しいタブレットとして、Surface Pro 3じゃないかってことで、結構買いましたという方、おられます。そんなところでね、結構これ見てると雰囲気的にですね、かなりこれ大ヒットする製品じゃないかなと、そんな風に見ています。従来ですとね、マイクロソフト製品って、ハードにしてもそうなんですが、一回出るとですね、必ずみんなイチャモンつけるんですが、イチャモンがですね、意外とついてないんですね。本当に純粋に技術的にこういうところに問題があるっていう話は実際方からは上がってるんですが、闇雲にですね、マイクロソフトだからダメだっていうような言い方で、いわゆるディスるという方、そういった方がですね、今のところそんなに目にしないと。Surface の時はね、相当いろいろ言われてますし、Windows Phone なんかね、最初から出る前からも言われてるんですが、なんか雰囲気的に市場の雰囲気的にはですね、概ねこう受け入れられてるっていうか、3代目になってかなりいい製品に完成度が上がってるってこともあるんでしょうけどね、結構市場の受けはいいんじゃないかなと、そんな風に見ています。そんな Surface Pro 3なんですが、実は私も発売日からですね、平日はちょっとお店が開いてる時間に家帰れなくてですね、ちょっとね、今日初めて見てきました。実際見てきたのは、ちょっと今日家族で買い物行きまして、海老名のですね、神奈川県の海老名のですね、ビナウォークって、ショッピングモールというか、そういうとこがありまして、そこに行ったんですが、そこのちょっと外出たところにですね、ヤマダ電機がありまして、そこまで行くんならちょっと見てこようかということで、見てきました。でね、見てきて後で感想を言おうかなと思ったんですが、ちょうどね、ヤマダ電機開店したばっかりで、しかも誰もいないというところで、実際じっくり触ることができました。で、ある程度ですね、その場でですね、 iPhone で誰かに電話するふりしながら、 iPhone で そのまま実況中継ということでお話をさせていただきましたので、まあちょっとそこのところのですね、実機レポートというところですね、これからお送りしたいなと思っております。そういうことで、ではヤマダ電機テックランド海老名店スタジオからお送りしたいと思います。はい、どうも木澤です。今ですね、ヤマダ電機に来て、サーフェスプロ3を見てるとこなんですが、いいですねこれ。厚さは従来のサーフェスと、隣にサーフェスが置いてあるんですけど、従来のサーフェスと変わらないですね。うん、で重くないですね。でやっぱりね、面積的に大きくなってるんで、持った感じやっぱちょっと大きい感じは、します。まあ縦長に持ちやすいのから、ちょっと縦長というかちょっと幅ができてきたかなっていう感じなんですけども、ただこれは非常に、まずですねキーボードなんですけど、こうヒンジの部分がサーフェス本体にこう折れ曲がるようにしてくっつくんですけどね、これがすごく安定してますね。この状態で打ってキーボードが浮くんで、私結構ガタつくんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、すごく安定してます。キーボードを平面上にペタッと置いたのと同じような感覚ですね。上からかなり押してもガタつきませんね。これ普通のクラムシェルのキーボードを床にそのままぺったり置いた状態とほとんど変わらないです。あとトラックパッドが、従来のですねものからやっぱり変わってまして、これ相当使いやすくなってますね。ピンチインピンチアウトとか、MacBook ほどではないんですが、かなり広くなってですね、直感的に使うようになりました。チャームもかなり簡単に出ますしね。これトラックパッドがかなり改善されてますね。これかなりいいですね、このキーボード。それとですね、Windows のロゴのマーク、これ本体の方ですね、従来は横置きにして下側についてたんですが、今度ね縦置きということで、横置きにした状態で右側についてると、縦横の位置が変わったというところです。それとキックスタンドなんですが、やっぱりここまで広がるのいいですね。150度まで置きました。ほとんどペタンと置ける状態で、しかもすごく安定しています。キーボードはちょっと広めないとここは不安定になっちゃいますかね。キックスタンドなんですけど、初め開くときはですね、20度傾斜のところまでは従来のサーフェス通り一気にパタッと開くんですが、それ以上開こうとすると、150度までこう無段階で調整ができるという感じになってます。何にしてもですね、画面をここで広いっていうか、縦方向行くとちょうどいい感じですよね。やっぱりフル HD っていうの本当に横長だなっていうふうにすごく思ったんですけど、3対2になるとなんか今まで見慣れたスクエアのモニターという感じで、やっぱりこれはこれでいいのかなと思っています。ストアプリ使うというよりはデスクトップで使った方がこれ結構いいかもしれませんね。何しても、キーボードはすごくいい。隣にタイプカバーの従来のタイプもありますけど、かなり安定してるっていうかね、強固な作りになってますね、キーボードは。それと、今縦持ちに折りたたんで、タブレットの携帯で縦持ちにしてみました。確かに、ね、大きいには大きいんですけども、なんか妙に縦長だなっていうサーフェス、従来のサーフェスを縦持ちにした時から見ると違和感がないですね。A4 の紙を1枚縦に持ったという感じ。これすごく自然に持ってます。あとペンなんですけど、これ今回からワコン製じゃなくてイスラエル製のペンになったということなんですが、これペンの後ろのボタン、シャーペンだと押すようなところ、押し込むところですね、そこを押すとワンノートが起動すると。だからすぐノートメモが取れるというところで、非常に実用的な作りになっています。そんなところでですね、実際こう、ざっと見たところで、今後ろに店員さんがちょろちょろ見て回ってるので、そろそろ退却しようかなと思ってるんですけども、触った感じすごくいい。これはね、欲しいですね。 ぱり安定性という意味ではクラムシェルノートがいいっていうのは相変わらずなんですけども、これ初めてその MacBook Air を買おうか Windows の Ultrabook を買おうかっていう人にはですね、すごく選択肢の一つになるんじゃないかなと思います。キーボードがいいですね、何度も言うように。あとトラックパッドもすごく良くなってます。逆にあのマウスが ここまでいいといらないんじゃないかなっていう感じですね。あの MacBook Air とか MacBook 使ってる方がマウスいらないよって言ってるのがなんか分かるような気がしますね。まあそんなところで、ちょっととりあえず実機レポートという感じになります。はい、そういうことでですね、あのレポートをさせていただきました。なかなか店員さんの目を気にしながらというところもあったんですが、まあ、iPhone で収録、配信は Windows を使っているということになるんですが、そういったところでですね、あのなかなか良かったですよ。みんなに言ってるんですけど、私もバイオディオ11があるんで今回 Surface Pro 3は買わないって言ったんですが、いや欲しくなりましたね。それをあの Facebook で言ったら、あの杉山さんから、あ、木澤さん褒めちゃいましたねっていうことがあるんで、まあ、Surface Pro 3に何かあるかもしれませんけども、あのかなりいいですね。ただやっぱりいくつかね問題だっていうところを挙げてる方もいて、それ実際買った方からのお話を見ると、やっぱり発熱が結構あるっていうところと、あとなんか無線 LAN がよく切れるっていう話をされてました。それまあその方の環境の話かもしれませんが、まあ、そういったところもあるのとですね、ちょっと先ほどの実況中継の中ではお話ししなかったんですが、タイプカバーをこうヒンジつけて折れ曲がった状態で本体につけるとですね、その分液晶のタッチパネル一面ギリギリまでタイプカバーがくっつくんですね。そうしますと、デスクトップの時のタスクバーのアイコンをタップするときにちょっとねカバーに指が当たるんですね。キーボードタイプカバーに指が当たるんですね。ここはちょっと改善の余地があるかなっていうところもあるし、構造上これ難しいのかなっていうのもあります。まあ何でもかんでも100点を取るっていう状況ではないんですが、とにかく思ったほどタイプカバーと Surface Pro 3の組み合わせが安定している。特にキーボードタイプカバーのキーボードを上から押した時に全然歪まないんですね、たわまないんですね。こんなに安定してるのかと。それとタッチパッドがすごくいいです。さっきの話でも出しましたけども、だいたいね Windows 系のマシンのタッチパッドってね、どれもねなんか今一つのところあるんですけど、このタイプカバーの新しいやつはかなり直感的に使えます。MacBook とか MacBook Air を使いの方は、これが普通だと思いますし、やっぱり MacBook Air、MacBook のシリーズのやっぱりいいところの一つですしね、あれがあればマウスいらないっていう方結構おられますんで、結構ねそれに迫るものがあるんじゃないかなと思ってます。それでもやっぱり Apple タッチパッドに関してはアプリにこう一躍の長があるっていうところはあると思うんですが、結構それに迫るものがあって、これかなりいい感じに仕上がってるなっていうふうに思いました。もし私今何も持ってなかったら最有力候補の一つ、これを買うかバイオプロ11にするかシンクパッド X240S にするかと、そういうところかなっていうふうに思っています。ぜひですね、お店で触ってみて、でその使い方、ノートパソコンとしてキーボードを打つ時の使い方っていうのを見て、Surface Pro のようなツインワン、しかもこうキーボードが切り離せて畳めるっていうものがいいか、クラムシェルのようにですね、キーボードとモニターがすごくこうヒンジで安定して固定されて使える方がいいのかっていうのをですね、ご自分の用途に照らし合わせてですね選んでみるのがいいんじゃないかなと。とにかくねいいですよ。こうちょっとね気分を変えてアンチマイクロソフトの気分になって、じゃあこのマシンを、このデバイスをですね、どっかイチャモンつけをディスってやろうって思って一生懸命考えたんですけどね、無理でしたね。これはもう資格なし、 まあ、もうさっき資格がないわけじゃないんですけども、本当に完成度が高くなって、どうやってこれをイチャモンつけたらいいんでしょうかと、そのくらい思ってしまうような素晴らしい仕上がりになっていると思います。まあ、ぜひもうお持ちの方もおられて、今使っている方もおられると思いますし、まあ、やっぱり自分でこう使ってみて何かこう気がつくところあると思うんですね。実際後悔しているって方も、ね、いるみたいで、まあ、買ってよかったって人も多いんですが、まあ、いろいろと意見はあると思うんですけど、まあ、実際買わないとわからないとかあるんですけどね、まあ、サーフェスプロ、そちらのお話もですねしていきたいなと思っております。でもなんかいつか状況的にこれ買うんじゃないかなって気がしますね。まあそのところでサーフェスプロ3のお話をさせていただきました。はい、第249回目はサーフェスプロ3日本発売の話をさせていただきました。まあそういうことで、思ってた以上に最高のマシンが出てきたなっていう、感じがします。欲しいけど、まあ用が足りてますからね。で、他にも欲しいものたくさんありますしね、今回は買わないかなと思ってるんですが、まあ、ちょっと今後はですね重要な欲しいものの一つに挙げたいなと思っています。まあそんなところで、それとですね、ちょっと先週からだいぶ皆さんにご心配いただきまして本当にありがたいお話なんですが、私ちょっと尿管結石ということですごくお腹が痛いという調子が悪いって話してたんですが、いまだにですね石が出てきてない状態なんですが、先週の水曜日あたりからですねお腹が痛いのが治っちゃいまして、今んとこあれ以降お腹が痛くなくなってるんで、まあいつの間にか石出てったのかなと、なんかよくある話みたいなんですけどね。そんなところでまだちょっと油断はできないんですけど、とりあえずちょっと落ち着くことは落ち着きました。皆さんにねお見舞いのことをいただきまして本当にどうもありがとうございます。まあ何よりも健康第一という感じがします。それとですね告知をさせていただきます。今月もドットネットロボ勉強会7月、開催します。日時は7月26日土曜日、13時30分から18時ま で会場は13時から、会場になります。場所は日本マイクロソフト品川本社セミナールーム B で行います。で今回ですね4つのセッション、皆さんマイクロソフトの MVP の方の4つのセッションがあります。まず1つ目がマイクロソフト MVP4 ビジオの上村さん、ビジオの1から8までを教えます、あとの2割は自分でねというところで、今回ビジオの話何度かされてるんですが、今回はマクロデジの自動化や業務受けカスタマイズとか、そういったコードの内容までを一通りカバーしてお話ししますと。で、上村さんのセッションっていうのはですね結構こう対話式ということで、こう皆さんに質問ないですかって聞きながら進めるっていうセッションですんで、結構こういろいろと皆さん聞いてみたいことあるって方はですねぜひ勉強が来られてですね上村さんにいろいろ聞いてみるといいんじゃないかなと思います。今回はシェイプシートについて学ぶということでお話をいただきます。その次がですね MVP4 ディレクトリーサービスの小山さん、小山さんによるですねアクティブディレクトリードメインを作ってみようその1ということで、まあ、これアクティブディレクトリーの、ね、ドメインを作るというこれってプログラミング系のお話ですね。こちらについてちょっと初心者向けの内容になるっていうことなんですが、ドメインの作成とか DNS サーバーの設定とかですねそこら辺のお話をいただきます。そして3番目、 C シャープの MVP 増田さんからですねラズベリーパイとモノを使ってレゴを制御と、さすがこの増田さんの組み合わせは素晴らしいですね。ラズベリーパイ、まあ、これLinux が動いてるんですが、これにモノっていうドットネットフレームワークを入れてですね、まあ、レゴってブロックですね、それで作ったロボットとかロボットアームを制御するというところで、そこで、ね、プログラミング言語 C シャープを使ってですね実現しますということで、ここら辺のお話をいただきます。これちょっとね楽しみですね。組み込み系に興味ある方はですね聞いてみていただけるといいんじゃないかなと思います。そして最後ですね MVP4 ビジュアルスタジオ ALM 関さんによります超初心者向けビジュアルスタジオプラス JIT で始めるアジャイル開発というところで、 まあ、アジャイルによる開発というところをお話しいただけるんじゃないかなと思ってます。ちょっとまだこれ詳細の情報いただけてないんですが、ここら辺のね、開発興味のある方はですね、ぜひ聞いていただければなと思っております。まあ、この以上4つのセッションなんですが、多分私ライトニングトークで私も何か喋ると思いますんで、またね、ぜひ興味のある方はですね、来ていただければなと思っております。これお申し込みが必要になります。 http://.netlab.net dotnetlab.net、こちらの、ね、サイトにアクセスしていただきますと、お申し込みのサイトの、ね、リンクがありますので、そこから、ね、申し込んでいただければと思っております。ぜひたくさんの方に来ていただけるとありがたいので、ぜひ来ていただきたいなと思っております。なんかバックで雷が鳴ってますけどね。はい、犬も吠えてますけども、まあ、そういうところで勉強会含めてですね、来ていただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。